Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1980回、11月29日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきませんよ。けいちゃんお散歩さん、こんばんは。急な残業かなっていう気はしてますけどね。ということで、すきちゃんのカーブスの大会、今月中の大会はなくなりましたね。予想を当ててしまいましたよ。今日も寒かったですね。明日はね、全国的じゃなかった、ごめんなさい。札幌、秋田、新潟、この辺は雪がちらつくみたいですけどね。それ以外のとこはほぼ晴れ、沖縄も含めて。絶好のもみじ狩り日和になりそうですよ、関東から九州にかけて。北日本は、日本海側を中心に雪が降るみたいですけどね。明日は広島へ向けてちょっと車を走らすんでね、中国山脈の山の中で、もみじを狩るほどではないですけど、紅葉した山が見れるかなっていう気はね、してますけどもね。今日誰だっけ、 LINE でなんかもみじ狩りしてた人がいましたよね。芸術だぞーと思いながら。で、来週は週の頭が雨で、その雨が過ぎると今度は寒くなってくると、冬の寒さになるそうですからね。日曜日にはタイヤを変えといた方がいいのかなと思ったりもしてますけどもね。もうちょっと引っ張りたいな、タイギーだなって気がしますが。タイヤに変えといた方が無難なんでしょうね。はい、ジミーちゃんこんばんは。今日は休みじゃないの？ちゃうわい。今日まで仕事ですよ。月末ですよ今日は。なかなか仕事もバタバタはしてましたけどね。というわけで、すきちゃん帰り次第また参考してくれるかなと思ってますが、結局カーブスには早くしに行けなかったというね。ただ今日解約の手続きしても来月の前取られるんじゃないのって気がしますけどね。どうなんだろう、あれ カーブス月末締めなのかな、一応まあ月末締めは月末締めだろうけど、月末ギリギリに締めてもらおうとしてもうまくいくのかな、どうなのかなっていうね、気もしなくもないですけどね。はい、それじゃあ本編の方行ってみますよ。うん、僕も賭けに勝ちました、ジニーちゃんと一緒で。まず最初はですね、気になる気になるさんの方にあった記事から紹介していきたいと思いますよ。はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、海外でブラックフライデーとサイバーマンデーのショッピングイベントを開始ということで、アップルが現地時間の本日から12月2日までの期間で、オセアニアや北米や欧州でブラックフライデーおよびサイバーマンデーのショッピングイベントを開催していますということですね。イベントの内容は、対象商品を購入するとアップルストアギフトカードがもらえるということになっているそうです。ちなみにアメリカでは最大200ドルのギフトカードがもらえるということですね。はい、まあ日本はまあアマゾンとかはブラックフライデーとかやっていてセールやってましたけどね、アップルさんはブラックフライデー、サイバーマンデーはやりませんよね。まあ代わりに初売りが2日の日にありますね、日本では。まあ多分日本も同じようにアップルストアギフトカードの配布になるのかなっていうね、気がしますけどもね。ちなみにこの対象商品って何だろう、この記事だけを見た限りでは分かんないですね。まあ Mac とか iPad、 iPhone、 iPod Touch もかな、 iPadApple TV とかも。あ、まあ、結局値段によって、この最大200ドルだから、いろんな商品でギフトカードをもらえるのかもしれませんね。はい。それでは次の記事ですよ。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事になります。アメリカンさんにあうちゃんこんばんは、iPhone マニアさんにあった記事です。 MacBook から iPhone や Apple Watch を充電する Apple の特許公開ということで、普通に USB 端子から充電できるじゃんって私は最初思ったんですけどもね、どうもそうじゃないんですね。アップルがワイヤレス充電に関して取得した特許の詳細がアメリカの特許庁から公開されていますということで、この特許ですけども、MacBook の MacBook Pro とか MacBook Air ですね、パームレスト、キーボードの手前にありますよね。で、トラックパッドの両側が、まあ、手を置くとスペースがあるんですけども、そこの中に、ワイヤレス充電のコイルを仕込もうという特許のようですね。ただこの特許申請の時に出されたイラストを見ると右左のその手を置くスペース、まあ言ってみりゃ何もキーボードもないしトラックパッドもない空いた空間ですけども、そこ2箇所と、あと真ん中のトラックパッドの上にも、あ、上じゃない、トラックパッドの下にもコイルをどうも仕込む、3個仕込むという特許みたいですね、これはどうも。はい、ケーブルがなくても充電ができるよと。この記事では iPhone、 それから Apple Watch が MacBook 上で充電できるというイラストになってますけども、当然ですが AirPods の、ワイヤレス充電ケースを使っていればそれも充電ができるんでしょうね。 で、まあ Mac 使ってない時ならね、この部分のスペース空いてますから、そこへちょんと置いとけば充電できるっていうのは非常に便利なのかなっていう気がしますけども、ただ MacBook とか使ってない時普通蓋閉めますよねこれ蓋開けとかないとダメですよね。パームレストに仕込むんだったら液晶の裏側に仕込んだ方がいいんじゃないのかなって気がしますけどね。蓋閉めた状態で Mac の上に iPhone 置いといたらそれで充電ができると、そっちの方がなんか実用的じゃないのかなって気がしなくもないですけどもね。あれソニーのバイオでしたっけ、あれは充電じゃないけども、あの NFC 内蔵したモデルって確かありましたよね。あのパソリ機能を持たせた、なんかそれに似たような感じなのかなって。まああれは充電はできませんけどね、IC チップの、残高を確認できたり、あと入金出金とかが NFC 経由でできたりっていう機能だったと思いますけども、逆にそこら辺もできてもいいんじゃないかなって気はしなくもないですけど、そこまではアップルさんしないのかな。果たしてこれは実現するんでしょうか、どうなんでしょうかって感じですね。はい、そしてでは次も iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。はい、iPhone マニアさんにあった記事です。中古スマホ販売の業界団体バッテリー状態の情報提供などを含むガイドライン改定という記事が出ました。リユースモバイルガイドライン検討会は11月28日中古スマートフォンの販売店舗向けのガイドラインを改定し第2版を公開しました。バッテリー状態の確認、リファービッシュ品の扱いなどが追加されていますということで、なんだこのリファービッシュって、リユースモバイルガイドライン検討会は中古スマートフォンの買取販売を行う企業の業界団体であるリユースモバイルジャパンと携帯端末登録修理協議会の加盟企業で組織されていますということで、今回第2版が公開されたということなんですけども、初版は今年3月に公開されているようですね。中古端末の状態を示すランク基準などを定めたものが初版ということで、今回第2版として、まあ、バッテリーの状態ですね、どれぐらい下手ってんのかっていうのを、まあ、買うお客さんに公開しようということだようですね。でこの第2版以下の4つの項目が改定されていますということで、まず1つ目がバッテリー状態の確認、2つ目がネットワーク利用制限、いわゆる赤ロムというやつですね、これに対する保証で、3つ目がリファービッシュ品の扱い、これが分かんないな。4つ目が業者間取引を対象とした評価基準の策定ということだそうです。まあ iPhone に限ってですけども iOS11.3以上の OS が入っていればバッテリーの状態というのを確認できるんで、まあ、そこでバッテリーの、健康状態を確認するということだそうですね。リファービッシュ品ですけども、これですね、メーカーが純正部品を使って修理整備した端末について 海外モデルの場合、技適マークがない場合があることの注意喚起、購入者への正確な情報提供などを求めると。修理を、純正部品をちゃんと使ってるかっていうのの確認が、このリファービッシュ品かどうかということになるんでしょうかね。まあ、端末新品で買うと割引がガクッと減ってますからね、中古のスマートフォン買う方も増えているんじゃないのかなと思いますけども、確かに古いものになると外観だけはいいんだけど、いざ使おうとするとバッテリーが下手ってたっていうことが当然ありえますからね。まあ、その辺の確認をしっかりしようということなんでしょうね。私は中古品、中古品は買ったことはないけども、今使ってる MacBook Pro は整備済み品だから、ある意味中古品ですか。まあ整備済み品、中古品、新品じゃないから中古品なんですよね。はい、知らないうちに私も中古品を使ってるってことなんですよね。で、これが今日策定されたばかりなので、次の記事と直接のつながりはないような気がしますが、こちら携帯ウォッチにあった記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。フリマアプリラクマ、検品済みの中古スマホショップを正式オープンという記事が出てました。楽天はフリーマーケットアプリラクマにおいて、ラクマ公式中古スマホショップをオープンしました。6月の12日から9月30日まで試験販売が行われていましたが、今回は正式なサービスとして運用を開始しますということですね。このラクマ公式中古スマホショップはエコ系という会社があるのかな、などの、リユース事業者と提携、データの消去や初期化、機能と外観の検査、クリーニングといった検品作業を行い、中古販売店のように状態に応じたグレードをつけ、安心して購入できる状態で中古スマートフォンを販売しますということで、はい、先ほどの記事にあった初版に書かれてたそのランク付けをするというところまでは、まあこれ対応しているようですね。個人間売買が基本となるフリマアプリの中ではイレギュラーな公式ショップとなりますが、購入の流れは通常のラクマでの購入時と同様です。ただしコメントや取引メッセージには対応しないということだそうですね。ラクマの中でラクマ自身が運用する中古スマホショップオープンということだそうです。これどうなんでしょう、どういう、あ、これ、ま、え、今メンテナンス中、今記事にリンクがあったんでそこをタップしてみたら、ただいまメンテナンス中ですって言ってますね。予定期間は11月29日金曜日の午前1時から午前6時までって、午前6時に終わってるはずのメンテナンス未だにやってるってことですか、これ大丈夫かい。本来お店開きしてなきゃいけないはずなんですけどね。今現在見ることができません。 ちょっと心配っていう感じもしなくもないですけどもね。はい、心配というと次の記事ですね。テッククランチさんの方にあった記事です。ああ、これ URL が長すぎるのかな。長すぎますね。ツイッター上にはちょっと上げられないですね。ツイキャスの中にだけは URL を上げておきます。テッククランチさんの方にあった記事です。Facebook と Instagram、メッセンジャーが世界中でダウンという記事が上がってました。米国時間の11月28日の朝、Facebook が所有する様々なサービスで問題を経験したら、それはあなただけではありません。Instagram、メッセンジャー及び Facebook 自体に影響を与える大規模なサービス停止が発生しているようだということで、この記事見つけたのが10時の休憩中だったんですけどもね、ただその時に Facebook 開いたら普通に Facebook 開いたんですよね。だから短時間だったのかなという気がしなくもないですが、アメリカでは感謝祭の日だったはずですけどね、28日の朝、感謝祭でアクセス集中でシステムダウンですかそれが原因かどうかわかんないですけどね。とりあえず私はこの、システム障害、実際に遭遇することはなかったんですけどもね、今日は朝起きてから Facebook 開いたのは多分その10時の休憩の時まで開いてないから、もしかしたらその間に障害が発生してたのかもしれませんね。皆さんは障害に巻き込まれませんでしたでしょうか。あるちゃん、リファーディッシュって整備済み品のことだよ。あ、そう、やっぱりそういうことなんだ。なるほどね。はい、それでは次が最後のニュースになるな。今日はちょっとニュース少なかったな。こちらは iPod Love さんの方にあった記事ですね。送信、はい、iPod Love さんにあった記事です。ヨドバシ2020のお年玉箱、中身が丸分かりな状態で抽選受付開始ということだそうです。はい、今年もヨドバシ .com のお年玉箱の抽選受付が始まりました。受付期間は12月5日木曜日午前9時30分まで。ヨドバシ .com 会員であれば誰でも応募できますと。お年玉箱は57種類、それぞれ通常価格よりもかなり安価で、さらに 10% ポイント還元というお得なお年玉箱になってますと。ヨドバシさん毎年ですけども中身がわかるんですよね、ちなみに何どんなものがあるか、iPad の夢10インチ、お値段2万5000円で、ポイント2500ポイントがつきますよと。これは今年発売されたお安いやつかな、3万いくらのがありましたよね。10.2 インチ、あ、でもこれ10インチって書いてあるから 10.2 インチの iPad なのか 10.5 インチの iPad Air なのかちょっとわかんないですね。まあでも値段的には2万5000円ってことは無印の今年リリースされた iPad でしょうね。あと Apple Watch の夢シリーズ4 44mm が2万円、 44mm でかい方ですね。そしてあとはオーディオプレイヤー愛の夢、オーディオプレイヤー iPod タッチか、こちらが2万円だそうですね。あとこれはもう Apple 製品じゃないですけどね、フルワイヤレスイヤホン S の夢、これはソニーのワイヤレスイヤホンのことでしょうね。1万円だそうです。1万円よく iPod Pro と比較されるソニーのノイズキャンセルイヤホン、あれがもし1万円だったらこれ相当お買い得なのかもしれませんね、お値段的には。あと GoPro の夢35,000円、あと高級コンパクトデジタルカメラの夢30,000円、コンデジはね一体何が入ってるかによって値段結構ピンキーだからどうなんだろうな。まあ、ヨドバシ .com の方へ行くと内容が、これはログインしないとどんなお年玉箱があるか見れないんですね。抽選申し込みはこちらっていうところで、ヨドバシの ID パスワードがどうも必要のようですな。これなんか昔内容を見るために ID パスワード ID を作ったような気がするけどな。でも ID メールアドレスかな、わかんないから中身が見れませんね。朝フェイスブックでカンちゃんにハッピーバースデーコメント送ったけど大丈夫でした。日本ではあんまし影響出てなかったってことかな。まあ、世界的に見ると広範囲で影響が出てたのかもしれませんね。はい、ということで以上本編でした。福袋は点々と予約受付っていうのが出てますよね。スタバも確か始まってたんじゃなかったかな。まあ、予約してまで福袋を買おうと思わないし、最近福袋そのものを買った記憶がないな。昔は洋服とかの福袋っていうか服バッグカバンに入ったのが売れてて買ったこともありますけども、最近は福袋買わないですね。あ、いつだか銀楽の福袋買ったな。だいぶお安くたこ焼きを買って食べましたけどね。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介しておきたいと思いますよ。1979回が上がって、あうちゃんが、ツイッターの休眠アカウント削除問題、延期になってよかったね。個人のアカウントが削除されたらたまらないということで、1979回聞いていただきました。ありがとうございます。続いて、チュリーちゃん。78-79拝聴。今日はちょっと外へ。横浜もこの冬一番の冷え込み。 7日連続の雨の後は空気がきれいということでいただきました。はい、ありがとうございます。おお、青空が広がってる。ただ冬のこの澄んだ空見ると寒ーって思いますよね。はい、ありがとうございます。コメントは以上ですね。皆さんありがとうございました。しきちゃん本当に帰ってこないぞ。なんかトラブってんのかな。まだ会社にいるっぽいですね。私について広島行くって言ってたんで、早めに帰って多分寝るつもりでいたんだと思うんだけど、どうなんだろう。下手すると私一人で行くことになるのかな。まあ明日広島へ持って行ってガラス交換してもらって、その上で、11シリーズに乗り換えという手続きなんですけどもね。ガラスをね、割る前だったかな、割って、後だったかな、ちょっと記憶にないんだけど、ソフトバンクのオンラインショップでね、11 Pro をね、自宅配達で予約をしてたんですよね。で、まあ、すぐ来ないだろうと思って高を送ってたんですけども、思った以上に早くね、ソフトバンクの方で物が用意できましたっていうね、メールが来たんですよ。で、そのメールが届いてから3日以内に、本登録をしないとキャンセル扱いになりますっていうことになってるんだけど、これがね、30日午前0時までって書いてあるんですよ。30日の午前0時ってのは、あれ？今から4時間後のこと？ 4 時間後というか3時間55分後のことになるんですかね。30日いっぱいだと30日の24時までって普通やっぱり書きますよね。なので、本体が今抑えられている状態なんだけど、多分このままの状態だったらその予約したやつは流れてキャンセルされてしまうのかなと。まあキャンセルされてもね、申し込んでから2日ぐらいで用意できましたって前回メールが来たんでね。まあ流してもいいかなと。とりあえず今使ってる10を直さないとね、違約金2万円取られますからね、それは痛いよって感じね。孫子さん、30日は23時59分前だね。もしくは24時までっていう表現になりますよね。0時までって書いてあるってことは、29日いっぱいに手続きしなさいよっていう風な解釈ですよね、多分。最初そのメールが来た時は30日の午前0時までか、ほんじゃ明日直してきてその後に本登録すればいいやと思ってたんだけど、何遍かそのメール見てるうちに、あ、30日の午前0時あ、午前とは書いてなかった、30日0時までこれをもしかして29日いっぱいに手続きしろっていう意味かってね、ちょっと思い出したんですけどね。ジミーちゃん、おい、金払えば OK。あ、おい金？おい金払えば？おい金払うまでもないんじゃない？お散歩さん、受け取るまでに治っていればいいのでは？ うなんだろうな、そこのとこがよくわかんないんですけどね。まあいいですよ、そんなに慌てて新しいの買わなくても。で今そのオンラインショップではね、11 Pro の2ごろ、なんだっけ色が、スペースグリーンじゃなくてミッドナイトグリーンかを一応抑えはしたんですけどね。ただね、後から今いろいろと考えてて、11でもいいのかなと思ったりね。11でもいいかな、11で見頃にするとやっぱり10万超えるんだよね。ただまあプロよりは安くはなりますけど、ただ来年のね 5G がちょっと気になるんだよな。 5G 対応の、そう、どうしようかなと。この天のガラスが割れたことで時間ができてしまってね、またいろいろと考える羽目になってるんですけどね。まあ11 Pro 買ったつもりで11にして AirPods Pro を買ってもいいのかなって気もしなくもないしね。ちのリスナーさんは、11買った人の方が多かったんだっけ？ 11 Pro 買った人の方が多かったんだっけ？まあ、11と11 Pro の違いって言ったら、まあ、大きさの違い？あと、液晶か有機パネルかの違い？有機 EL パネルかの違い？あと、望遠レンズがついてるかついてないかの違い？基本これだけですよね、違いは。あと CPU も一緒だし、機能的にも全く同じだし。ただ11にすると11 Pro よりもでかくなるっていうのがちょっと気にはなるんですけどもね。今の10で後ろにあのバンカーリング、あ、バンカーリングじゃないな、バンカーリングもどきをつけて、まあ普段使ってるんですけどね、これよりも図体でかくなると片手持ちはちょっときつくなってくるかって、バンカーリングつけても指が届くのかっていうのがね、心配ではあるんですけどね。はい、まあこうやって悩んでるうちが花なんですよね。あと、まあ、バッテリーの持ちが違うか。バッテリーの持ちが違う。そんぐらいですよね、違いって。通信速度が違いましたっけ？微妙に。なんかそんなデータがあったような気がするな。まあまあ通信速度はね、違うって言っても知れてるんだと思いますけどね。ということで現在悩み中のミッツさんでございます。おっと、スキちゃん今から帰るよ。中途半端だな。バッテリーは1日持たないことはないと思うので、さほど気にしなくてもいいはずでは。ずっとポケモン GO やってれば別だけど。あー、最近ポケモン GO 立ち上げてないな。最近はね、ポケモン GO よりもね、あっちを立ち上げてる。マインクラフトアース。マインクラフトアース。 街中歩いて材料集めをシェシェコシェシェコしてますけどね。まあ、バッテリーはね多分大丈夫だと思いますよ。今の10でも1日は丸々持ちますからね。ダウンロードできた。まだ外出してないけど、あのマイクラアース、マインクラフトアース紹介した日にお散歩さんないって言ってましたよね。僕もあの本当だないやって言ってたけど、あれ収録終わった後私ダウンロードできましたよ。あの日のうちに英語でマインクラフトアースって検索かけたら出てきましたよ。あれからずっとやってるんで、今、レベル7だったかな ?8 だったかなぐらいになってますけどね。あ、A3 電車。A3 電車。紅葉は綺麗だったですか？普通のマイクラは有料なのね。Windows や Mac は一つ買えば、どれも使えるのに。普通のマイクラってあの、マインクラフトってやつ？あれ有料でしたっけ？それこそもう何年も前に落としたから記憶にないけど、無料でしたっけ？覚えてないな。マイクラは有料ってことか。もう紅葉終わりかけ。ピークは過ぎちゃったってことですか。まあ、今年も紅葉狩りに行くぞって感じで行きはしませんでしたけどもね。まあ唯一明日中国山脈を抜けるときに色づいた山見れるかなって気がしますけどね。iOS は660円だったかな。 Windows の Java 版を2000円くらいで買ったけど、その ID があれば Windows のアプリ版、 Mac の Java 版どれもプレイできる。うーん、僕 Minecraft は iOS 版しかやったことないんですよね。 iPhone と iPad の中でしか。本番とかプレステ版もありましたかね。ああいうのはやったことないんだな。うちの娘が結構マインクラフトハマってましたけどね。なんかうちの家をブロック積んで再現してましたけど、あの YouTube とか見ると、それこそあのディズニーランドとか USJ をなんか再現したとかっていうのがものすごいのがありますけど、あんなによう作るなと思いながらね、YouTube とか見てますけどね。さん iOS は統合版といわれるタイプで、Windows のアプリ版、スイッチ版などと同じ。iOS 版とかのマインクラフトもなんか、よその人のとこ、よその人のとこっていう表現が正しいのかな。行って遊ぶっていうのが確かありましたよね。私もそれよ使い方がよく分かんなくて、娘に聞きながらなんかやってた記憶ありますけどね。サンタさん、サーバーに置いてあるところならいけますね。確か iOS 版はマインクラフト本体外になんかそういうサーバー、よそのサーバー行くためのアプリが別に確かあったんじゃなかったかな。忘れちゃったな。娘さんこんばんは。マイクラ YouTube でメリーさんの動画を見る程度ですね。そのメリーさんっていうのがマインクラフトの YouTube を上げてる人なのかな。誰の動画かまでは見ずに視聴してますけどね。あ、してますっていうかしてましただな。最近は見ないな。普通のアプリから接続できます。一般的にローカルで作ったサーバーかマイクロソフトが用意しているレンタルサーバーが使えます。マイクラはカズさんの動画などを見ています。あ、カズさんの動画も1回か2回見た記憶があるな。娘さん恐怖動画、メリーさんが主役。恐怖動画ってマインクラフトの恐怖動画ってこと？わかんねえ。まあ僕がハマってたわけじゃないんでね、娘がハマってて付き合わされてたぐらいなんで、逆に言うと娘が大阪行ってから一度もマイクラオリジナルのマイクラは立ち上げたことないですけどね。もしかしたら iPhone の中から削除されてるのかな。あれあんまり使わないとデータだけ残してアプリ本体削除されますよね。娘さん、都市伝説メリーさんの日常。わかんねえ。わかんねえ、わかんねえだ。いつもはちょっと雨が降ってきましたね。雨雲が近づいてるのかな。これ明日朝気温下がって路面凍結しなきゃいけないですけどね。サンタさん、配信している人たちはコラボとかやるのでレンタルサーバーを使っている人が多いみたいだけど、まあそこにいろんな人が集まってくるってことかな。はい、スキちゃんが帰ってきましたよ。お帰りなさい。
今1回目スルーされたよ。
あ、そうだった。ごめん、 iPad の方見とったわ。あ、その時だな。お疲れ様です。
こんばんは。
僕とジミーちゃん賭けに勝ったよ。 カーブス行かれんだったね、カーブス。
あ、大会手続き、
うん、
うん、なんか今日ちょっと急な仕事が入ったんで、カーブスに電話したのに何時までに行けばいいですかって言ったら、6時45分って言われて、それ過ぎたらダメですか、ダメです、明日は来れませんかって言われて、明日はちょっと言ったら、じゃあもう今月はダメですねって言われた。明日広島ついていくのやめたらいける。
広島行くのやめて大会する。
伸ばすのがもう1ヶ月伸ばすんだったら、行ける時に行けばいいわって自分を慰めながら仕事してたけど、行けるのかな、うん、と。
あ、結構早いうちにもう残業が見えとったんかな。
ちょっとくれ、6時まで電話なのに5時58分ぐらいにクレーム受けて、で6時に電話が終わってから、今日はなんかいろいろ対応せんといけん電話4件くらい抱えとって、それを6時から対応し始めたんで、
うん、
もうアウトみた
いな。またそんなギリギリになってからクレームの電話が入ったんだ。
あ、あうちゃんこんばんは、もみちゃんこんばんは、1ヶ月延長おめでとう。ありがとう。ありがとう。やめられんな、なかなか。と思って。
今、一人喋りだけぼちぼち終わろうかなって締めかけとったら、今から帰るよってメールが来たけん。
すいません、なんか意見が。
帰ってくるまで待ってなきゃって。
昨日もお休みさせてもらったんで、するね、うん、私そういえば。
そうそう。なんかありますか？
なんか？
なんか。なんか。
昨日は、ちょっと妹と、ちょっと話が、あって二人っきりで初めてご飯に行ったんですけど、まあ、前から行きたい行きたいって言って行ったことのないお店があったんで、そのお店連れてったんですけど、まあ、夜のコースを頼んで、私疲れとったけ、なんかコースの値段勘違いしとったんですよね。で、今日は出してあげるけ。で、お酒飲むっていうけお迎えに行って家まで。で、のお酒も飲みたいって、お酒代ぐらい自分で出すよって言いわねとかって言っとったんだけど、うん、まあビール2杯しか飲まんで、まあコース、食べて、さあ帰ろうかって言って、でまあ、いいよ、だっけとかって言って、で、多分5000円か6000円だよなと思って、で、財布の中に千円札がなかったんで、お会計いくらですって言われる前に1万円ポンって出したら、9070円ですって言われて、妹とまず顔見合わせて、とか言って、もうなんか、そんなにとか言って、二人でとりあえずなんか、同じこと考えとったんだけど、とりあえずお釣りもらって、お店出て車乗ったったのに、レシート二人でもう、ガン見、間違ってるよねとか言って見たら、コース一人3480円の消費税だって、ああみたいな。これだみたいな。で、私予算かなりオーバーしてちょっとガクガクブルブルみたいなで、で笑っとったんだけど、妹がすごい申し訳なさそうに、お姉ちゃんローソン行こう、好きなもん買ってあげるけとかって言って、なんか明日の朝ごはん買いなさいとか言って、サンドイッチとヨーグルトと買ったんか、だまだまだとかって言って、でなんかこうスイーツのとこ行って、このバスクチーズケーキとかってやつ美味しいよねって言って、美味しいよってうちが言ったら、それをもうカゴにポンって入れて、で、ああ、これ新しいのが出てるって、またそれカゴに入れて、どんどんカゴに入れていって、レジで行って、これ全部お姉ちゃんのだけ、きついが、やめてとか言って、こんなに食べられんわって言ったら、いい、食べなさいとかって言って、なんか無理やり。
あの前の日に、その、 レストランのなんかホームページかなんかを月ちゃん見てて、
なんかコースが5000円とかって言ってたじゃない。
あ、それは要予約のやつだね、うん、でそれじゃなくて行ってその日に頼めるやつだったんで、私2種類 A と B があって、 A と B ってなんか肉と魚が違うとかそういう感覚だったんで、 A の値段はちゃんと見とったんよね、うん、で疲れとったっけ、その B の方が一品多いとかっていうのが全然頭なくて、で、うん、今日のあの前菜から好きな方を選んでってくださいみたいな時になった時に、サーモンのなんちゃらなんちゃらっていうのがすごい美味しそうだったんだけど、それが B にしかなくて、で妹とこれ美味しそうだよねとかって言って、 B にしようやーとかって頼んだらその分だけ高かったという、いやーみたいな。
そんな A を頼んだったらな、
2200円少なかったんか。
はあ、え、まあ、サーモンが2200円もしたってこと。
じゃあ2つで2200円だから、あ、
1000円ほどか。
うん、まあびっくら超えた、まあびっくら超えた。
いや、その5000円っての聞いてたから間違って一人5000円の注文したんかなと思ったね。そうじゃなかった。
いやいやいやいや、さすがにそこまでは要せんかったんで、うん、であんまり食べる子じゃないけ行ってから決めようと思って予約はしてなかったんだけど、なんか一瞬結構食べるんかなと思ったら、もう最後の方気持ちが悪いって言い出して、
うん、
もったいない、その1000円の鮭半分残しよったん、ね、お姉ちゃん食べたいやってけど、私ももう気持ちが悪いって、えー、これ包んでミケちゃんに持って帰ってやりたいなとかって思いながら。という、
なるほどね。サンポさん、パスチー美味しいね。パスチ
ー、パスチーね、美味しいよね。ちっちゃいけど、あのすごいチーズが濃縮で、濃縮じゃない、濃厚で、
うん、
でなんか新しいのが出てた、なんかとろーりなんとかとかっていうやつ、それはまだ食べてなくて冷蔵庫にあるんだけど、
うん、ジミちゃんこれ何言ってないけど、清水の、あ、いや清水の舞台から飛び降りて買っちゃったって、何買っちゃったの、
何買ったの、何、みんなボーナスだけ、何だんだん財布の紐が緩み始めてるか。いいね、
なんかワイパー壊れたって言ってたじゃん。
じゃあワイパー買った、清水の舞台から飛び降りて。
ワイパー買った。
どんないいワイパー。なんかワイパーの先っちょからまたワイパー出てくるんじゃない、2本違うか。
何買ったんだろう、気になるな。あ、え、本当に車、
スクルーマーの次にのワイパーアート来るの。あんなに大事に乗っとって買えるわけないだろ、車。
いや、待てよ、わかんねえぞ。LINE に、やばい買っちゃった、税込み約300、てんてんてんって書いてあるけど。
300円じゃないの。税込み300円。何買った、
現行のロードスター。あ、ロードスターって書いてるよ。
ウースのあれフィギュア。チョロキュー、
チョロキュー。
で絶対新人
トミカ、
写真物さん。お散歩さん、車風。車風。
車風。
お散歩さん、ナイスです。ナイスです。車風。え、ちょっと写真見せていいさい、そんなん言うんだったら。
あ、で、その新しいロードスターで清水の舞台からダイブするってこと？
面白いこと言うね。
え、本当に買ったの？
いやいや、騙されちゃいけんよ。絶対嘘。絶対嘘。もうね、あの、マツダの車に乗っとる、あの、空海のクラスターさん、ホラ吹き多いけんな。
どういうこっちゃ。
今私が知っとるだけで2名ほどおるけ、クラフキーが。
まあ買ってすぐは手元に車ないわな。注文かけた。
まだ納車されてないとかっていうことか。
まあまあそうだろうな。
チョロ Q でも。
ジミちゃん、ちゃんと買った一人は。
あなたに決まっとるじゃん、そんなもん。ケイちゃん、これ、ナヌミニカー、ナヌミニカ
ー、ミニカ
ー楽しみにしとこうや。
っていうか、なんでローマ字なの。
わからん、
それ 日本語忘れた。
私なんかすごい先週の土曜日の話 してないよね、あの朝のすごい一列になって見えたやつ、空に、
うん、
してない、ずっと話しようと思っとったんだけど、先週私土曜日に朝出雲に行く当番だったんで早起きしたんですよね。4時40分ぐらいに起きて、で、何を思ったんかな、洗濯物が気になったんかな、なんか窓を開けたんですよ、寒いのに。まだ真っ暗で、空、星いっぱいで撮ったんですよ。で、割と南のそんな高くない位置に三日月さんが下を向いとったの、なんていうのかね、なんとか限度月。下に向いとった、こう。下向いて、こう。
加減の月
月だったの。うん、加減の月っていうのかな、
うん、
上限の月じゃないじゃん。上に月があったっけ、
うんと、ど、加減の月、加減の月、上限の月。
なしか尊重だったんですよ。うん、で、おお、月が、なんか三日月っていうか、あの、欠けてるのにえら明るいなと思って月を見てたら、その月の下に、なんかお散歩しとるんですよね。
お散歩さんが？
お散歩さんが。で、周りにいっぱい星があるのに、そのつぶっとした星みたいなのが、ピーって東の方向に向かって、なんか動いてる。で、あ、これって、なんかの衛星かなと思って見たら、その見とるつぶつぶの後ろ、もう一個くっついてきよって、え？と思ったら、その後ろにもまたおるんよ。嘘！と思ったら、ずーっとなんか一列に並んで、お行儀よく東の方向に動いていきよるけん。何これ？と思ってたら、それがずーっと続いとって、途中から数え始めたんだけど、最初はなんか同じような感覚で並んで動いとるのが、今度は、あ、終わった？と思ったら、またちょっとしてから、また、同じ軌道を動いてるんで、なんだこれと思って、途中から数えて二十何個。
行列だった
ね。なんか怖、やばいもの見たかと思って、見たんですけど、何ですか？
あれはだから、インターネット用の衛星だと思いますよ。どこが上げてたんだっけ
前、スペース X？
スペース X だったっけ
前、なんか、その、銀河鉄道すりないみたいに、こう、上に向いて生きおるやつ、なんか、紹介したよね、確か。うん、
紹介した。
空海で。それの仲間なん？
多分、それなんだろうな。
本当に。初めて見て、すごいね、ちょっと怖かった。その、人に 見られたくない何かがこう夜中にこう民族の大移動じゃないけど、その
宇宙人の大移動
こっそり動いてるみたいな、うん、感じに見えてちょっと怖かったんですよ。いや、なかなか見ようと思っても見られんもんなんじゃないかなと思ってね、ま
あ、国際宇宙ステーションみたいにでっかいもんじゃないから本当に条件が合わないと光って見えないだろうな。ちょうど太陽が当たった時じゃないと。
5時前よね、4時50分ぐらいだったかな。
だからそれがもっと時間が遅くなると今度は空が明るくなるから見えなくなるし、それよりも遅い時間だと太陽の明かりがその衛星に届いてないから光らないだろうしな。
昼間も本当は見えんけど動いてるっていうこと？
そうそうそうそう。だからあれ最終的にはなんか1000個ぐらい上げるんでしょ、あの衛星を。で地球上どこにいてもインターネットができるようにしようっていう計画でしょ。
なんか見て羨ましくない？ちか珍しいもんなんでしょ。
まあ、なかなか僕も見たことないもんな、実物は。その記事で紹介されてる写真ぐらいしか見たことないからな。写真というか動画ぐらいしか。
あれ月明かりがなかったらもっと明るいのかな。
そこはあんまし関係ないと思うけどな。まあ満月とかでその月の近くを飛んでたら見えにくいかもしれないけどね。
いやちょっとあれは怖かったけどもう一回見たいなと思います。
朝早起きして条件が合えば見えるだろうな。
ということで、あ、すごいお散歩さん今日頭が冴えてる。あのジミーちゃん、インロックして開けられなくなって困ったから別の車買ったのかって。なかなか今日はお散歩前行けてるよ。
いやでもジミーちゃん、ほんと飛び降りたね。
え、本当に買ったの？
多分買ったんじゃないの？
火球の小さいの？それは絶対違う。あんなにお行儀よく東の方向に、なんか、更新しとったの、本当に。横向きに。火球だったら、空からシャーシャーって流れ星みたいになっちゃうな。
スピードあるはずだよ、火球なら。
うん、なんか、それこそインベーダーゲームのインベーダーみたいな感じ。
明日の朝見れるかもよ。
明日の朝も大丈夫です。中堅誰かさん。誰かさんが。
誰かさんが。
普通はついていかんけ。早起き。
早起きして。ね、まあ明日。気温が下がって道路が凍結してないことを祈っておいてください。
そんな状態だったら行きたくないです。明日って雪降らんよね。
雪は大丈夫です。天気は晴れだから。
その雪はって何？雪はって何？雪は、
あ、天気が晴れだから放射冷却で気温は下がると思うよ、朝は。でもまあ氷点下になることはないだろうから、ね、
三好とか通る？
三好通りますよ。
三好が2度3度、
氷点下じゃないから大丈夫よ。
庄原で1度か、
うん、大山は結構白くなったみたいですよ。で
もう雪降ったんだ
みたい。スキー場とか白くなってるよ。
12月だもんね。またなんかのんびりしとったらまた年賀状がギリギリになっちゃうね。
うん。明日11月最終日ですからね。
いや、今年もまた大掃除早くしようと思ってたんできなかった。
なんか早めに大掃除を始めるって聞いたような。
だってなんだかんだってできないじゃない。
まあ明日は安全運転で広島行ってきますよ。そんなとこかな。以上、空海 IT ニュース1980回11月29日でした。お届けしたのは、
皆さん良い12月をお迎えください、のすきちゃんと。
しわすだよ、みんな走れ、のみさんでした。それではまた来週月曜日に、さんし、だだんだんだんだんだん、
早いな。早いな、本当に。
For Army ID News.